All right. Could you open your Bibles where the rest of us were studying 1 Samuel?
それでは、旧約聖書の第一サムエル記をお開きください。
We are going through the book of 1 Samuel.
サムエル記を
started that last week.
先週から学び始めました。
We were introduced last week to someone named Hannah.
先週はですね、ハンナという名前の女性が、紹介されていました。
And she was married to a guy named Elkanah.
彼女は、エルカナという人と結婚していました。And he had two
wives.
この人には二人の、妻がありました。
A difficult arrangement.
ちょっと難しい状況です。
He had a wife named Hannah, and he had another wife named Panina.
このエルカナにはハンナという女性とそれからペニンナという、二人の妻がありました。
Now,Panina had children, but Hannah didn't have children.
このペニンナには、子供がありましたけれども、ハンナには子がありませんでした。
And that was very difficult because Panina just made life difficult for Hannah.
それがまあそのことのゆえにですね、ペニンナがハンナをこう苦しめていました。
And she prayed, and she made a vow to the Lord, if you give me a son, I'll give him back to you.
そしてこのハンナはですね、主に祈って、もしあなたが男の子を授けてくださるなら、私はその子を主にお捧げしますと誓願を立てました。
The Lord heard her prayer, and Samuel was born.
主はその祈りに聞かれ、サムエルが生まれました。
His name, Samuel, means heard by God.
このサムエルという名前は神によって聞かれたという意味があります。
So she was true to her vow. After he was weaned, probably about 3 years old, Hannah brought him to the temple and left him there.
そしてハンナは立てた誓いの通りですね。この子が乳離れしてからおそらく3歳ぐらいだったと思われますけれども、サムエルを連れて主の宮に行きました。
And this is where we pick it up, verses 1 through 10.
でそこから今日の話が始まっていきます。1節から10節を日本語で2章の1節から10節をお読みします。ハンナは祈って言った。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神。その御業は確かです。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くするのです。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。
This prayer is really similar to the prayer that Mary prayed, Mary the mother of Jesus, when she was pregnant with Jesus.
このハンナの祈りはイエスの母であるマリアがイエスを身ごもった時に祈った祈りとよく似ています。
You remember when she met her cousin Elizabeth who was pregnant with John the Baptist, then Mary uttered what's called the Magnificat.
覚えていらっしゃるでしょうか。マリアが、エリサベスのところに彼女が身ごもった時に彼女のところに、行きました。そこで、祈った祈りがあります。 マリアの唱歌というふうに呼ばれています。
You read about that in Luke chapter 1, verses 46 and 55 through 55.
ルカの福音書の1章の46節から55節にその話が載っています。
And if you look at them, they're very similar, these two.
その祈りを見ますと、このハンナの祈りとこの2つは非常によく似ています。
And in both prayers, they talk about how God raises up and then God brings down.
どちらもですね、どのように神がこう人を立て上げ、そしてまた人を、落とすかということについて歌っています。
And it's like what the psalmist said in Psalm 75, Psalm 75 verse 6. Exaltation doesn't come from neither the east nor the west nor the south, but God is the judge. He puts down one and he exalts another.
詩編にも同じようなことが書かれています。75編の6節7節。高く上げることは東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるからだ。
God is in control.
神がすべてを支配しておられます。
He makes things right.
この方が物事を正しくされます。
And we're going to see that today in our story.
そのことを、今日またこのストーリーの中から見ていくことができます。
Let's read verses 11 through 17.
それでは11節から17節を見てお読みします。その後エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は妻子エリのもとで主に仕えていた。さてエリの息子たちは横島なもので主を知らず、民に関わる妻子の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に妻子の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆妻子が自分のものとして取っていた。彼らは白で、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに妻子の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。というので、人が、まず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけを取りなさい。と言うと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない。出なければ私は力ずくで取る。と言った。このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。
Now the people were to offer sacrifices.
人々はここで、生贄を捧げます。
And if you look at the rules in the Old Testament, the law for doing that, they would offer the inner organs and the fat, and they would be allowed to eat the rest of the meat themselves.
立法によりますと、この生贄の、まあ、内臓のこの器官というもの、また脂肪は、焼いてですね、そしてその残りの肉を食べるという決まりがありました。
で、
この時代には、その肉の一部をこう煮ていました。
And Eli and his sons, or Eli's sons would just, it said they put in the flesh hook. They would just take, and whatever it brought up, that's, they would take it for their portion.
で、このエリの息子たちは、その肉刺しを持ってきてですね、その煮ている鍋の中に入れて、そして刺したものすべてをこう自分のものとして取っていきました。
Kind of like a UFO catcher.
ちょっと UFO キャッチャーのようですね。
We used to, Zushi Marina used to have the bowling alley, and we loved going there.
Zushi Marina に昔ボーリング場がありました。
But my kids always wanted to put in money in the UFO catcher. You know the big claw. Anyway.
私の子供たちは UFO キャッチャーが、ね、好きだったんです。
I don't know that we ever got anything, but here is the sons of Eli, and there it's like that. They put in the claw and take whatever they want.
まあここでこのエリの息子たちはですね、この肉を自分たちの好きなものをこう取っていました。
But this is one thing that they really did bad. They were told, or they took the fat.People, the Old Testament law was very specific. The fat is mine, said the Lord. That was part of the, that was to be burned up on the altar. And, you know, the smoke would rise up, and that was the Lord's.
まあ、 この息子たちはですね、特に肉の脂肪の部分を、まあ、取っていたわけですけれども、でも律法は、非常に細かく、制定されていました。そしてこの脂肪の部分というのは、私のものだと主は言われます。これを焼き尽くして、そしてその煙を主に捧げる、そういった決まりがあります。
And the people knew this. That's why when the priests started coming, the priests said, "Give me that." And they go, "No, that you know, this is my sack. This is goes on the altar." And they said, "Give it to us, or we'll take it by force."
で、まあ人々はその生贄を捧げる人たちはそのことをよく知っていましたから、祭司たちがやってきてそれをよこしなさいと言うと、この脂肪は焼き尽くさなければいけませんと。いうわけですけれども、でもこの祭司の、子たちはそれをよこしなさいと、そうでなければ力ずくで取りますというふうに
脅しました。That were in charge of the sacrifice, in charge of teaching people, were leading the people to sin.
ですからこの本来であれば生贄を捧げるということを、まあ、指導する側の立場にある人たちがこの民を、まあ、罪にの方に導いていたということになります。
Now, these sacrifices were more than just peculiar customs that the Jews observed.
この生贄というのは単にユダヤ人にとってのしきたり以上のものがありました。
We're told in the book of Hebrews that these were all given by God in order to point toward Jesus and his sacrifice, the ultimate sacrifice that would be given.
ヘブル人の手紙を読みますと、これらの生贄というのは、イエスを指しているということが分かります。イエスが、生贄としてこの祭壇に捧げられた、それをこう指し示していたものだということが分かります。
So this was something that God took very seriously.
ですから神はこのことを非常にこう深刻に受け取っておられました。
And it, in verse 17 he says it was, he considered it to be a great sin.
17節にあるようにこれは主の前で非常にこの罪は主の前で非常に大きかったとあります。
Well, let's look there at Samuel, verse 18 through 21.
ではサムエルはどうだったでしょうか。18節から21節をお読みします。サムエルはまだ幼く、天布のエポデを身にまとい主の前に仕えていた。サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていくとき、その上着を持っていくのだった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主がお求めになったものの代わりに、主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。事実主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。
So in contrast to these wicked sons of Eli, we see Samuel, the child, and he's just a child, but he's ministering faithfully to the Lord.
このエリの息子たちと比べますと、この少年サムエルは非常に忠実に主に仕えていました。
And Samuel grew into the man God intended him to be in spite of the evil that was going on around him.
そしてこのサムエルは、主が望んでおられた通りに、たとえ彼の周りでそういった悪が起こっていようとも、そういうことにかかわらず主の望まれていた通りの人に成長していきました。
So don't be disturbed, don't be upset if you feel like the conditions around you are evil, because nothing can stop you from becoming the man or woman that God wants you to be.
ですからどうか皆さんも周りにで、どんな悪い状況が、悪がはびこっていたとしても、そういったことにこう悩ませられないようにしてください。
Just、
そういうことに関係なく、こう神が望まれるような人に成長していくことができます。
Just keep your eyes on the Lord and determined to faithfully serve Him.
ただただ目を主に留めて、そして主にのみこう忠実に仕えていってください。
In verse 21, it said, "The Lord visited Hannah, and she conceived and bore three sons and two daughters." This is besides Samuel.
21節のところで、主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだとあります。
You can't outgive God.
私たちは神に 神から与えられる以上のものを与えるということはできません。
She had given God a son, and God gave her back three sons and two daughters.
ハンナは神に一人の息子を捧げましたけれども、神は三人の息子と二人の娘をさらに与えてくださいました。
Never feel like you give God more than He gives you. That will never be the case.
決して神様が皆さんに与えてくれる以上のものを神に私たちが与えることができるというふうには考えないでください。それは決して起こることがありません。
Let's read on verses 22 to 25. 22
節から25節。エリは非常に年を取っていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞くその噂は良いものではない。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。
エリの sons were so brazen in their sin. They had no fear of God.
エリの息子たちはこの罪を大胆に犯していました。彼らは全く主に対する恐れというものがありませんでした。
Now Eli complained, but he didn't do anything beyond that.
エリはそれに対して、不平を言いますけれども、でもそれ以上のことはできませんでした。
And it says in verse 25, it was God's desire to kill the sons.
そして25節にあるように、神がこの彼らを殺そうとしておられました。
You know, many times people feel that God does nothing to prevent the evil going on in the world.
多くの人がですね、神がこの世のはびこっている悪に対して何もなさらないというふうに感じている人たちがいます。
It may seem like, well, he just lets them do evil and they get away with it.
何かまるで、この神は悪を行っている人たちをそのままにして、彼らがそのまま行うのを放っておいているというふうに感じている人がいます。でもそうではありません。
No one is more offended by the evil in the world than God is.
この世で、この世にあるこの悪によってですね、誰も神以上にこの怒りを持っている方はおられません。
No matter how much evil you have seen, it is just a tiny glimpse in comparison to what God sees.
皆さんがもし何かそういった悪を目にしたとしても、それは本当にほんの一部にしか過ぎません。神はそのすべてをご覧になっておられます。
You know how you feel when maybe you witness someone doing evil, or you just hear about it. You hear a story or something, an act of cruelty, and it can almost make you kind of sick.
何かこうですね、悪いことを行っている、そういった非常に残虐なことだとか、悪に対してそれを見たりまた聞いたりすることがあるかもしれませんけれども、でそういったのを見たり聞いたりするときに本当に嫌な思いがします。
God see, just imagine, God sees every act of violence done.
ちょっと想像してみてください。神はすべてのこの行われている例えば暴力的なことをすべてご覧になっておられます。
I mean, just imagine, while we are here, just in Kamakura,God has seen and He's seen every act of cruelty, every lie.
例えばこの鎌倉ですらですね、神はこの朝すべてのこの行われている、残虐なことであったり、またすべての偽りであったり、そういったものをご覧になっておられます。
I mean, He sees it all, and nothing. The Scripture says nothing is hidden from His sight.
神はすべてを見ておられます。聖書は何も神の目に隠されているものはないというふうに教えています。
I mean, God will act.
神はそれに対して行動を取られます。
And sometimes when he acts, it's quite severe.
そして神が何かことを起こされる時というのは、時にそれは非常に深刻なものです。
I just think of Habakkuk the prophet.
ハバククの、あの、預言を思い出します。
He starts out, he's complaining to God. God, can't you see? Look at all this stuff that's going on in Israel. All the bad things.
彼は、ハバククという人は、神に対してですね、このイスラエルのこの悪を見てください。神様、これをどうにかしてくださいと訴えます。
And he's complaining to God. And then God says, you know, Habakkuk, I'm going to raise up the Babylonians.
神はそれに対してハバククよと、私はこの民に対してバビロンの人々を起こすというふうに言われました。
And you know, basically, I'm going to use them to wipe out this your the country of Israel.
そしてそのバビロンを使ってこのイスラエルの国を、まあ、あの、滅ぼすというふうに言われました。
And then Habakkuk changes. No, God, no, not that much. That's too much.
するとハバククはですね。ちょっとそれは あまりにもひどすぎますと。
And that's the way it is. You know, we just need to leave judgment in the hands of God.
私たちはこの神の御手によるこの裁きというものが必要になります。
Verse 26 says, And the child Samuel grew. Again, here's Samuel contrasted to the sons of Eli. And the child Samuel grew in stature and in favor.Both with the Lord and men.
でその中で26節にあります。一方少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。
This verse sounds a lot like what Luke said about Jesus and when he was growing up as a boy.
この箇所はですね、イエスが成長するときに、まあ、ルカが言った言葉があるんですけれども、その箇所に非常によく似ています。
Eli's sonsWere rotten.
エリの息子たちというのは、まあ、もう腐っていました。
But Samuel is growing up into to be a godly man.
けれども、このサムエルは、神に対して敬虔な人として成長していきました。
And I think this is a great example for us.
これは私たちにも本当に素晴らしい模範だと思います。
Don't be distracted by those who do evil.
どうかこの悪を行う人々によって悩まされたりしないでください。
Don't be distracted by anyone for that matter.
まあ、悪を行うだけではなくて、どんな人からもこう悩まされたり惑わされたりしないようにしてください。
Delight in the Lord and faithfully serve him.
主を喜んで、主に対して忠実に仕えていってください。
You know, I know there are a lot of people that don't worship the Lord consistently, and one of the reasons they give is because they're offended by this or that person.
多くの人たちがなかなかこう継続して主を礼拝するということができない人たちがいます。そしてそういう人たちの、多くはですね、誰か他の人にから何かこう傷つけられたり、怒りを覚えるようなことを受けて、そういった理由で、できない人たちがいることを思います。
Oh, I'm not, you know, maybe they don't come to church because of something somebody said or did.
ある人たちが教会に来ないのは、この人がこういうことを言ったからだ、ああいう人がああいうことを言ったからだと。
But really, it doesn't matter.You should not blame another person for your own walk with the Lord.
けれども、実は自分がその主と歩むということに関して、その他の人というのは関係ないです。
Because look at Samuel. I mean, the environment was horrible around him, but it didn't affect Samuel. He just kept growing and became a godly man.
サムエルを見てください。彼の周りには本当に悪がはびこっていましたけれども、彼は、そういった影響を受けずに主に対して、忠実に仕えて、主の人として成長していきました。
Let's read on verses 27 to 36 here.
では27節から、36節までお読みします。その頃神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこう仰せられる。あなたの父の家がエジプトでパロの家の奴隷であったとき、私はこの身を明らかに彼らに示したではないか。またイスラエルの全部族からその家を選び、 私の祭司とし、私の祭壇に登り、香を焚き、私の前でエポデを着るようにした。こうしてイスラエル人のすべての火による捧げ物をあなたの父の家に与えた。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。それゆえイスラエルの神主の御告げだ。あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ。絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。見よ、私があなたの腕とあなたの父の家の腕とを切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる。私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆壮年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前を歩むであろう。あなたの家の生き残った者は皆賃金とパン一個を求めて彼のところに来てお辞儀をし、どうか祭司の務めの一つでも私にあてがって一切れのパンを食べさせてくださいと言おう。
The priesthood was meant to be an honor.
この祭司職というのは、栄誉あるものでした。
It was a select group of men, descendants of Aaron, Moses' brother.
モーセの兄弟であるアロンの家系、アロンの子孫にというその選ばれた、人たちに与えられているものでした。
Aaron, as you remember, was the first high priest.
アロンという人が、最初の大祭司となりました。
But Eli and his family had despised it.
けれどもこのエリとですね、その家族はそれを、蔑んでしまいました。
And he's faulted here in verse 29 because he honored his sons more than God.
そしてエリは、そこで罪を犯してしまうことになります。29節にあるように彼は神よりも自分の息子たちを重んじてしまいました。
He didn't stop them when he saw them defiling the sacrifices.
彼は子供たちが、この生贄を怪我していることをやめさせることができませんでした。
Now God's original intention was that the priesthood would carry on through the family. So Eli, his sons, his grandsons, on down through history.
神の、当初の意図ではですね、このずっと同じ家系にこの祭司職が引き継がれていくものでした。エリからその子供、孫とずっと続いていくべきものでした。
But here we see that the prophet says that that's not going to happen. God is going to cut off his family.
けれども、今それはもう起こらないというふうに言われています。私はあなたの家を、切るというふうに言われました。
And in verse 34, the prophet gives a sign. He said, "In one day, your two sons will die."
そして、34節にあるように、予言としてあなたの息子たち2人が一日のうちに死ぬことになると言われました。
Now this puts the prophet in a bind, or he better be telling the truth.
これが本当にこういうことを言うということは、それが本当に成就すればいいですけれども、
it would be quite obvious. This sign is so specific.That when it happens, it will be quite obvious that this is a prophecy from God.
非常にはっきりした印がここで与えられていますから、これがもし本当に起これば、それは確かに神からの印だということがわかります。
Now, there's people kind of speculated on who this faithful high priest is that's spoken of in verse 35.
そしてですね、35節のところに、私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を起こすというふうにありますけれども、じゃあこの祭司は一体誰なんだろうということが、いろいろと、 話し合われています。
some thought that that refers to Samuel.
ある人たちはそれはサムエルのことではないかという人もいます。
But, you know, technically, Samuel was not a priest.
まあ、けれども家系的にはですね、サムエルは、祭司の家系ではありませんでした。
Technically, he's from the tribe of Ephraim, and the priests were Levites.
彼はエフライムの部族の出身であり、祭司というのは、まあ、レビ族から出てくるものです。
And some think that it refers to Zadok. Now Zadok will see during the time of Solomon, he will replace the descendants of Eli, and he will begin to serve as high priest.
で、ある人たちはこれをサドクではないか、祭司サドクではないかという説があります。この人はソロモン王の時代に、このエリの家系の祭司に取って代わって祭司となった人です。
Or this verse could be speaking of Jesus, who is our high priest
forever. もしくは、ここの箇所で言っている祭司というのは、私たちの、まあ、大祭司、永遠に、祭司であるイエスのことを指しているのではないかという人もいます。
Let's read chapter 3.
それでは、3章に入ります。1節から9節をお読みします。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。その時主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言ってエリのところに走っていき、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。エリは、私は呼ばない、帰ってお休みと言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。エリは、私は呼ばない、我が子よ、帰ってお休みと言った。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。主が3度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったので、と言った。そこでエリは、主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行ってお休み。今度呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いております。と申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。
Samuel did not recognize that it was the Lord who was speaking to him.
サムエルはここで、語られて彼に語っているのは神であるということに気づいていませんでした。
He thought it was Eli.
彼はエリが呼んでいると思ったんです。
You know, the Lord is speaking to us.
主は私たちに語ってくださいます。
And one of the most important things that we need to do.is to learn to recognize the Lord's voice.
私たちが行わなければいけない、大切なことの一つには、この主の御声を、聞くことを、ま、学んでいくということがあります。
In John 10:27, Jesus said, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
イエスはこのように言われました。ヨハネの福音書10章の27節の中で、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。
You know, one of the things that's difficult is learning to discern the voice of God, because sometimes it may seem like just a thought we're having.
なかなかこれが神の声だというふうに区別する、聞き分けるというのは難しいと思います。時には単に自分の思いがこう来ているだけかもしれません。
Because I know when I was a young Christian and I would hear people talking about, well, the Lord said this, and I kind of wondered, wow, they hear God?
私はまだクリスチャンになりたての頃ですね、よく周りの人たちが、主がこう言われたんだという話をすると、主がなんか語ってくれるのと思いました。
And it kind of bothered me at first. I thought, well, what about me?
で、なんかそれがちょっとこう自分には気に障ってですね、じゃあ自分はどうなるんだというふうに思っていました。
And、I
でも、まあ、私自身も、主が本当に私に語ってくださるということを、まあ、学んでいます。
And I'm convinced that he speaks to all of his children.
そして、主は彼の子供たちすべてにそのように語ってくださるということを、まあ、確信しています。
You know, I think probably the main way the Lord speaks to us is through the Bible.
で、まあ、主が語られる時の主な方法というのは御言葉を通してだと私は思います。
The Holy Spirit often will use scriptures.
聖霊が、しばしばこの御言葉を使って語ってくれます。
And of course, the Bible is the way we test whatever we feel like is from the Lord. We test it against the scripture. And if you ever come to a point where what you feel like the Lord is saying to you doesn't agree with the scripture, you can just know it's not the Lord.
そして私たちはこの聖書によってそれが神から来たものかどうかということをまあ確かめることができます。何か主からこのように語られたという気がすると感じたときにそれを聖書によって照らし合わせて確かめてみて、もし聖書にそのようには書かれていないんであればそれは神からのものではないということがはっきりします。
You can be confident. God will never contradict his word.
なぜならば神は決してこの聖書に反するようなことを語られることはないということ、それを私たちは確信を持つことができるからです。
You know, Jesus said the scripture cannot be broken.
イエスは聖書は破棄されるものではないというふうに言われました。
But I'm finding one of the, you know, one thing that I encourage you to do, and I like to do is to pray with your Bible open.
皆さんに一つお勧めしたいなと思うことがあるんですけれども、それはこう聖書を開きながら祈ってみてください。
And expect that God would speak back to you as you pray through the scripture.
そしてどうか神がこの御言葉を通して皆さんに語ってくれるということをこう期待してください。
And I like and I think it's a great idea to journal.
そして私はですね、このまあ日記というか、Now, そういうことを書くのが好きだなと思っています。
When I say that, I'm not faithful. I don't, you know, every day. And I've done that. I used to buy these prayer journals, and then sometimes if there's a bunch of white pages, I'd feel guilty. And then, you know.
正直に言いますけれども、決してその毎日日記をこう書き続けるのが得意なわけではありません。昔何度も過去にこう日記帳を買ってですね、やるんですけれども、何ページもこう空白のページがあって自分でちょっとこう責めてしまったりすることがあります。
Well, it's a good thing, but what I mean by journaling, I like to have a notebook or something there, and then if I feel that the Lord may be speaking to me, or if I feel a scripture impressed on my mind, I write it down.
でもここで何かを書くというのを私が言っているのは私はですね、このある一冊のノートを用意します。そして、いつでもこう神がこの御言葉を私に語ってくれてるんじゃないかなと感じたときにその御言葉をこう書き留めます。
If some person comes to your mind to pray to, I just like to write it down, and it helps me because it kind of gets it out of my mind and my wandering thoughts and there in front of me.
もしくは何かこうこの人のためにと祈りの思いが起こされたときにその人の名前を書いたりします。でそれは非常にこのただ頭の中で考えているだけだとこう思考がいろいろあちこち飛んでしまいますので集中させるのに非常に役立ちます。
And so many times I have found that these things, these thoughts that I'm feeling from the Lord, it's confirmed as I go through the day or as I go through the week. Again, the Lord will show me and I can see and understand. Wow, this is what God is speaking to me.
そして、本当にですね、その書き留めたことが、その日を通してだったり、その週を通して後から読み返したときに本当にこれは確かに主が私に語ってくれていたんだなということがよくわかります。
Verse 10. Mika, can you please read that?
10節をお読みします。そのうちに主が来られそばに立って、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた。
サムエル said, Speak, Lord, for your servant hears.
サムエルはここでしもべは聞いておりますとお話しくださいというふうに言われました。
サムエル came to the point where he acknowledged that it was the Lord。
サムエルはここで、あ、これが主なのだということに、まあ、気づきました。
Sometimes we need to do that. We need to acknowledge this is God. You know, even in our circumstances, this is not just a coincidence. This is God.
私たちも、時にこの気づくというか神を認めるということが必要になります。これは確かに主だ、神だと。単なる偶然じゃなくて神から来ているものだということを、まあ、認める必要がある時があります。
And we respond, speak, Lord, I hear you, speak.
そして、それに応答して、私は聞いております、語ってくださいと応答する。
Let's read verses 11 through
14. 11節から14節。主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。その日にはエリの家について私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない。
Remember, the prophet back in chapter 2 had said to Eli, he faulted Eli because he honored his sons more than God.
覚えているでしょうか ?2 章の、29節のところで、ある預言者が、エリに対して、まあ、預言を与えました。このエリがですね、神よりも自分の息子を重んじてしまった。
And now he speaks through Samuel, and one of the faults is that he didn't restrain his sons.
そしてまたここで神はサムエルに語っておられますけれども、エリは自分たちの息子を止めることができなかった。
You know, children need their parents to be parents.
子供たちには、とっては親が親であるという必要があります。
And this is, I think, something that's very important to think about, especially in our modern times, because people are really mixed up in their attitudes toward child raising.
このことは、本当に、特にこの今の時代では、真剣に考える必要があると思います。この子供に対する態度ということについて。
Because I know that as parents, and I'm a parent,parents can sometimes make the mistake of thinking that the most important thing is that their children like them.
親としてですね、私も一人の親ですけれども、親として、時に子供に好かれることが一番大切だというふうに感じてしまう、そういったことが。
And they don't want to do anything that would cause their children to be upset with them.
そして何かこう子供の機嫌を損ねたくない、損ねるようなことはしたくないというふうに思ってしまうことがあります。
What children need is a parent. They need someone to teach them the difference between right and wrong.
けれども子供にとっては親がその何が正しくて何が間違っているということをきちんと教えてくれる、そういった親が必要です。
And if necessary, to restrain them.From doing wrong.
そして必要であれば本当にその子供たちが間違ったことをすることを、まあ、やめさせる、戒めることも必要です。
As we'll see, Eli did not do his sons any favors by not restraining them.
エリはここで、この子供たちが行っていることを、まあ、やめさせないということで、まあ、子供のに気に入られようとしていたということではありませんでした。
They're going to be destroyed.
彼らは結果的にこうもう滅ぼされてしまう、そういうことにつながっていってしまう。
Proverbs 19:18 says, "Chasten your son while there is hope, and do not set your heart on his destruction."
箴言の19章の18編に、望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし殺す気を起こしてはならない。
Okay, let's read on it. We're almost done here. 15 through 18.
で続けて15節から18節。 サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。サムエルはこの目視についてエリに語るのを恐れた。ところがエリはサムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおりますと答えた。エリは言った。お前にお告げになったことはどんなことだったのか私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。それでサムエルはすべてのことを話して何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。
So, at first, and I can understand it, but Samuel was reluctant to tell Eli the bad news.
最初はですね、よくわかりますけれども、エリは、この悪い知らせを、サムエルは悪い知らせをエリに語ることが気が済みませんでした。
But Eli knows it's from the Lord.
でもエリはこれが主から語られたことだということを知っていました。そして神の御心がなるということも知っていました。19節から21節。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。こうして全イスラエルはダンからベールシェバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知った。主は再びシロで現れた。主の言葉によって主がご自身をシロでサムエルに表されたからである。
So Samuel is established now as the prophet of the Lord.
サムエルはこうして、主の預言者として、立て上げられていきました。
And actually he's the first of the prophets that will span over 400 years, you know, going down through Jeremiah, Isaiah, ending with Malachi.
そして、彼がですね、この最初の預言者、この後400年ぐらいの間の、最初の預言者となっていきます。続けてこの後、イザヤですとかエレミアですとかこうマラキまでずっと続いていきますけれども。
But God has taken this son. It started with a barren woman who was grieved and she prayed, Lord, give me a son.
神はですね、この不妊の女から生まれた子、その女性は、その子供がいないことで本当に主に泣いて求めた、その人から生まれた子供を、取られました。そして、主がこの子を育ててくださって、イスラエルの、指導者として成長させていってくださいました。
It was all part of his plan.
これはすべて神のご計画のうちです。
You know, nothing can stop God. Nothing can stop. When God determines to do something, there is nothing that can stop it from taking place.
神が何か、こうしようと思われたらば、何もその神のご計画を止めることはできません。
And this gives me comfort because this world is such an uncertain place.
これは私に本当に安息を与えてくれます。というのもこの世は本当に不安定な世の中だからです。
And it's very easy to worry about your future.
そして簡単にこの将来のことを心配してしまいます。
But the safest place that you can be is just to have your life in God's hands and trust Him because God's will be done.
けれども私たちが、行くことのできる最も安全な場所というのはこの、神の御手の中です。神の御心が必ずなるから私たちはそこに、本当に安心して行こうことができます。
And the future that the Lord has for you is in Christ is a beautiful, beautiful place, a beautiful future.
そしてキリストにあって皆さんの約束されている将来というのは本当に美しいものです。
Both in the life that He has for you on this earth, and most certainly the life in eternity.
この地上での残された人生も、そしてもちろんその後の、天における永遠の、命の中においても主のご計画という 皆さんに対する将来というものは美しいものです。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I do thank you for this story of Samuel.
お父さん、このサムエルの話をありがとうございます。
And in this story we see the severity of how you dealt with evil, but also we see your grace and your mercy.
この話の中で本当にあなたが悪に対して厳しい態度を取られることも見ましたけれども、同時にあなたは恵みと慈しみに富んだお方であることも見ます。
And I just thank you for the grace and mercy that you've shown toward us.
そしてあなたが私たちに表してくださっているその恵みと慈しみを感謝します。
That Jesus took the wrath that we deserved on himself.
私たちが受けるべきであったその、罰をイエス様ご自身がその身に負ってくださいました。
And now, Lord, when we look to you and we think about our future, we want to walkIn those good works that you have prepared for us.
そして、これから先のことを考えるときに、あなたが私たちに用意してくださっているその良い行いのうちを歩んでいきたいと願います。
Lord, as we know, Samuel was the prophet. He was the leader of Israel.
サムエルは預言者として、またイスラエルの、民の指導者となっていきました。
But Lord, each of us has a place.In your plan that you have determined for us to walk in.
私たち一人一人もまた神様あなたは
that you have chosen for us.
置かれるべき場所を用意してくださっています。あなたは私たちを呼び出してくださいました。
And we trust you, Lord, to lead us into that.
そしてあなたがその場所へと導いてくださることを信頼します。
Lord, I pray for your children that you would give us a good week of hearing from you.
主よ、どうぞあなたの子供たちに一週間あなたの御声を聞くことができる本当に良いその一週間をお与えください。
I pray that you'd speak to each one of us in a special way this week.
どうぞ今週特別な方法を持って一人一人にお語りください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。